瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
火曜日の瀬戸町レディオは瀬戸防災防犯ステーションです。今年ですね、6月の21日から頻発します、鹿児島県のトカラ列島付近の地震であったり、さらに7月30日カムチャツカ半島付近の地震ですね。これ愛知県の外海に津波警報が出たこともありまして、この時に災害に備える必要を感じた方も多かったのではないでしょうか。そこで今日は災害に備えて日頃何をすればいいのかを瀬戸警察署の横井さんにお話を伺ってまいります。横井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、こんにちは、瀬戸警察署の横井です。よろしくお願いします。気象庁の南海トラフ巨大地震検討会は、トカラ列島で頻発する地震は、南海トラフ巨大地震の推定震源域に影響がない旨を発表しているんですが、相次ぐ地震の発生によってですね、私自身も日本が地震大国であることを痛感しています、はい、そこで本日はラジオをお聞きの皆さんに災害への備えについてお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。まずこの災害の備えを伺う前にですね、あと警察の皆さんですが、この災害被害が発生するとき、どのような活動をされているんでしょうか。その辺からまず教えてください。
はい、わかりました。災害警察活動として、被害情報の収集や被災者の方の救助、行方不明者の捜索、住民の避難誘導、混乱防止、被災地の治安維持、緊急輸送車両の通行確保など多くの活動をしています。
本当にいろいろな活動があってですね、やっぱり私たちは皆さん警察の方がいらして心強く思っているところなんですが、瀬戸市といってもこれ地域的に、ね、結構広くてね、まあ、平野部から山の方まであるわけですし、警察の皆さんの活動だけでは大変なんじゃないかな、限界もあるんじゃないかなというふうに、思いますので、どうですかの私たち自身が災害に備えてできること、これやっぱりするべきですよね。
そうですね、被害を最小限に抑えるためには、市民の皆さんの日頃の心がけと協力が必要不可欠です。
はい、ではまず地震が発生した際に気をつけることを教えてください。
はい、まずは自分の身を守ることです。はい、揺れを感じたり緊急地震速報を受信したときは、丈夫なテーブルや物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない空間に身を置いて揺れが収まるまで様子を見てください。はい、そのためにもですね、地震が起こる前に自宅のどこに身を隠すのか考えておくことが大切です。
それ大切ですね、やっぱりね。で、事前にやっぱり考えておくこと でやっぱり素早く行動ができるということですよね。で、
はい、
他に何か気をつけることはありますでしょうか。
はい、ご自宅の築年数を確認していただくことです。はい、昭和56年の5月31日より前に建てられた建物は旧耐震基準の建物となってですね、はい、震度5程度の揺れでも倒壊しないという基準で設計されています。はい、昭和56年6月から平成12年の5月31日までに建てられたものは新しい耐震基準の建物でして、震度6強から7程度の地震に対して倒壊しないという基準で設計されています。はい、さらに平成12年6月以降に建てられたものはそれよりもさらに厳しい基準で設計されています。なので、昭和56年の5月より前にご自宅を建てられて、はい、耐震工事をしていない住宅にお住まいの方は特に注意していただくことが必要です。はい、頑丈なテーブルの下に隠れても、建物自体が倒壊する恐れもあります。地震が起きたとき状況に応じて外へ出ていただくことも必要です。
まずは自分の家がいつ建ってできたのかというのをそこを確認して、はい、そういうことがまず必要ということですね。
はい、ぜひ確認してください。
はい、その他にはありますか。
そうですね、はい、それから瀬戸市が作成しているハザードマップで、はい、ご自宅がある地域にどんな危険があるか事前に確認しておくことが必要です。はい、能登半島の地震では土砂崩れで家が押し流されてしまったこともあったようです。なお避難についてですが、はい、瀬戸市が開設する避難所に行くだけでなく、必要に応じて安全な場所にある親戚やお知り合いのお宅、ホテルなどへ行くことも一つの方法です。はい、避難所の場所も一度実際に歩いて途中に危険がないか確認していくことが大切です。
あ、なるほど、そうですよね。はいはい、でちなみに、ね、この避難する際の持ち物なんですが、これ何か必要なものは、ね、ありますでしょうか。またどうですか、何日分の食料を用意したらいいのかっていう、ね、その辺も教えてください。
はい、最低3日分の食料と飲料水、着替えにラジオ、携帯電話のバッテリー、はい、お薬、現金などに加えてですね、マスクや消毒液、体温計などの感染症対策用品も必要です。 あとは目の悪い方でしたら予備の眼鏡、女性の方であれば生理用品、はい、小さいお子さんがいらっしゃる家庭では替えのおむつや離乳食など、自分や家族にとってこれがないと困るぞというものを必ず用意してください、はい、また避難のためにですね、屋外へ出るとき玄関が出口として使えない可能性もあります、はいはい、私は就寝中の災害の備えとして、暗闇の中で割れたガラスなど踏んでしまわないために、履き慣れた運動靴、ベッドの近くの場所に置いてあります。
なるほど、これも聞くは聞くんですけどね、はい、なかなか用意してあるかというとね、どうかなって、私も予備の眼鏡を用意しておかなきゃいけないのが、それもありますけれどもね、はい、で、飲料水もですね、今のね、3日分というふうには言いましたけど、これ、いや、じゃあ実際3日分ってどれくらいか、どれだけ用意したらいいのか、全く見当つかないんですが、具体的には。どれぐらい用意したらいいんでしょうか。
はい、飲料水はですね、年齢や体格によって必要な量が違ってきますが、はい、備蓄という観点では1人1日3リットルが必要になると考えるといいですね。ですから3日分の飲料水は4人家族でしたら2リットルのお水を18本用意していただく必要があります。
なるほど、まあ、まずは最低限それだけは用意しなければ、はい、ということですね、うん、他に何か気をつけることはありますでしょうか。
はい、私はですね、実際に非常食だけ3日間食べ続けてみたんですが、栄養の偏りがあったり、はい、同じ味で飽きてしまったり疲労感ですとかストレスを感じてしまったので、皆さんには日常の献立を考えるように、いろんな種類ですとか栄養を補えるサプリメントを用意していただくといいと思います、はい、また非常食の賞味期限が過ぎてしまわないように、水やカップ麺を買われた時は非常用のものと入れ替えて、古いものから消費していただくといいですね。
これよく言う、ローリングストックと言われる方法ですよね、うん、まあ、そうすると賞味期限が過ぎてしまうこともないですしね。で、横井さんのお話でこの非常持ち出し品についてよく分かったんですが、その他何か心がけることがあれば教えてください。
はい、地震をはじめとする災害発生時の連絡方法についてです。はい、災害発生時には通信回線が大変混雑して、携帯電話などつながりにくい状態になることがあります。ご存知の方もいると思いますが、災害用伝言板サービスというものの利用をお勧めしています。
これ私も、聞いたことありますけどね、災害用伝言板サービス、これ通信回線の混雑も避けてスムーズに安否確認連絡が行える、そんなサービスですよね。
はい、そうなんです。はい、携帯電話の通信が制限される中で、いち早くご家族の方の安否を確認するためにとっても重要なサービスです。携帯電話の会社が違っても共通で利用できるもので、毎月1日と15日、8月30日から9月5日の防災週間の期間には、この災害用伝言板サービスの体験サービスが利用できますので、ぜひ家族の皆さんで体験してみてください。
そうですよね、このいざという時家族全員が利用できるように、ぜひこの災害用伝言板サービス利用体験、これね、これで練習するといいですよね。はい、では最後になりますけど、横井さんにですね、この防災についての心構え、これまとめていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、地震に限らずですね、災害はいつ発生するか分かりません。はい、災害を防ぐことは難しいですが、普段から備えておけば被害を小さくしたり、避難生活の不便を軽くすることができます。はい、最後に9月1日は防災の日です。はい、これは大正12年の関東大震災の日でもあってですね、この時期に多い台風への注意喚起という意味もありまして、昭和35年に制定されたものです。
なるほど、
この防災の日を含むですね、8月30日から9月5日は防災週間と定められています。はい、この機会に皆さんも災害への備えについて真剣に考えていただきたいと思います。はい、ご家族や職場、ご近所の方と防災について話し合って、お互いに助け合えるような環境を日頃から作っていただくことが大切だと思います。
はい、ありがとうございます。今も話し合う家族、職場、近所、皆さんと話し合って、あと自分の避難所までのね、歩く道、どんな危ないところがあるかとかですね、そういったこと、ご近所に声をかけ合って、そして、共助とかね、公助とかありますがですね、自助もありますので、そういったことで災害に備えていただければと思います。はい、ということでですね、今日はお越しいただいたということなので、この夏休み期間中、お子さんとも家族と一緒に皆さん、ぜひいろいろとお話し合いを、そして非常持ち出し袋のぜひ点検チェックもしていただければと思いますので、ね、はい、よろしくお願いをいたします。今日はですね、瀬戸警察の横井さんにお越しをいただきましてですね、災害に対するいろんな備えなどを伺いしました。横井さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。